も出てみる KNB ラジオ出るラジ。あなたの味方、このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っていきます。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、住まいの保険について教えていただきますが、皆さんはどんな保険に入っているかちゃんと把握しておられますでしょうか。この時期まずは台風シーズンを、迎えてということで、川尻さんお願いします。
はい、今小林さんの方から住まいの保険という名前が出たんですけれども、これは基本的には火災保険が住まいの保険という名前に変わりつつあるというふうに思っていただいていいと思います。
名前も変わりつつあるんですか。
以前は火災保険ばっかりだったんですけど、それが今住まいの保険というふうに呼び方を変えてます。
火災だけじゃないということなんですね。
そうです、そうです、はい。で、以前もう本当に火が出ないと出ないのかっていうお話だったんですけど、今言っていただいたように、台風で、例えば強風で、屋根が飛ばされちゃったと、それも屋根のもちろん修理も出るんですけれども、その結果もう雨が吹き込んでですね、中もめちゃくちゃになっちゃったと、これも基本的な風災保障でカバーされるということになります。
風災保障という欄があるわけですね。
火災、僕ら専門用語になりますけど、火災リスク、それと、風災リスク、この2つがもう火災保険の基本です。これに、いろんな特約をつけて保障を広くするというのがありますけれども、それはまた後ほど出てきます。それから集中豪雨で、土砂崩れが発生し、家を流された場合、これ原因は台風によるものなんですけれども、大雨が原因ということになるかもしれませんので、この場合は、先ほどの基本にプラス水災保障、これをしておかなければカバーされないというふうに思ってください。
水の災いで水災保障ですね。
それとですね、洪水によってですね、床上浸水した場合、これも今申し上げたような水災保障がないとカバーされませんので、古いタイプの保険であると、例えば限度額が設定してあって何十万までとか、そういうふうになってますけれども、最近のものはもう元に戻す、復旧させるための費用を見ますという、そういうものに変わってきておりますので。
あるんですね。
はい、ございます。
私の実家は実は床上浸水したことがあるんですけれども、市から、お見舞い金が数万円出て、もう家電製品とか畳とか全部特価で、いやー、えらい損害だったんですが。
そうですね、
こういうものが今あるんですね。
はい、
はい。例えばじゃあ火災保険に今までのように入りますよね。その時に自動的に例えば水災保障とか風災保障っていうのが自動的に入るような形になるんですか。
先ほど言った風災保障は基本的には自動的に入ってますけど、水害保障はこれは別になります。
別で、
保険料はだから少しいただくことになります。
じゃあその時に、自分の家はどういうような環境にあって、台風がよく来るところだとか、そういうことを考えて選んで入るってことですね。
そうですね。
新しい住まいの保険が出てきているんですね。で、雷のお話に参りましょう。井益さん、お願いします。
8月はですね、台風シーズンでもありますけれども、雷のシーズンでもあるんですね。で、小林さんもご存知のように日本海側、特に北陸地方を中心に全国でも雷が非常に多くて、お隣の石川県が全国第1位、
そうなんですね。
新潟、福井、富山と続くわけなんですけれども、
ベスト4をそこが占めてますか。すごい。雷でね、電化製品やられてっていう場合ありますよね。
そうなんです。で、やっぱりこの 先ほど小林さん、この冬場でも富山って多いですねって言いましたけど、その冬場12月から2月の冬場に比べてもこう8月っていうのは何倍ぐらいこう雷多く全国的に発生していると思いますか。
倍までいかないですかね。
100倍なんですね。
100倍
、はい、
8月の雷発生率、
はい
はい、冬場に比べて、はい、すごいですね、はい、
なので、まあ、そういったところでですね、やっぱりこう雷が直接家屋に落ちて、
はい、
そのまますぐ火が燃え上がったり、あるいは、まあ、雷のこの破壊力っていうのは大きいですから、それで、まあ、家そのものが破壊されたりっていうのが、まあ、一番多いと思うんですけど、失礼します、一番多いというかそういったのも多いんですけど、それも多いのが、まあ、先ほどちらっと小林さんが言われた家電製品ですよね、なんか雷死に去った後に、あれ受話器取ったら、まあ、最近あんまり固定電話使われる人いないかもしれませんけど、固定電話こう持ち上げたら、
はい、
あれ全然こうツーって言わないなとか、
あのパソコンとか結構高いですからね、
はいはい、
ダメになるともう本当ショックでショックで、
はい、なのでこういったのもこう、火災保険、まあ、住まいの保険の中の、先ほど梶井さんがその火災リスクって言われたと思うんですけど、その火災リスクの中に燃える、爆発する、雷っていうそこら辺、保証されるので、その雷被害で保証されるようになっているんですね、
すみません、昔ながらの保険に入っている人は保証されます、これ
大丈夫です、
大丈夫ですか、わかりました。
ただですね、気をつけておかないといけないのが、そのお家の保険に入るときにこう建物に入る、もう一つやっぱりこう先ほどからあるパソコンだとかテレビだとか、こう家財、家財に入る、これってそれぞれにつけないといけないんです。
あ、そうなんですか。
なので申し訳ないですけど、建物にしかつけてませんでしたよって言った場合には残念ですけど、そういうパソコンですとか、テレビが雷によってこうつかなくなった場合は、ちょっと保証の対象外なので、
そのあたりどれに入っているかもう一回チェックですね、さあ続いてまだまだありますね、いろんなパターンがあるんですね、消火活動の放水被害、
消火活動の場面現場見られたこと小林さんあります？
私の実家の隣の隣が火事になったことがあって、で放水活動でうちケーキ屋やってたんですけども、水浸しで、いや本当全然延焼はしてないんですよ、でも水浸しなんですよね。
やはり直接その火災の発生している場所に放水するのもそうなんですけれども、やはり類焼被害を防ぐために隣のお家に必ず入って、それもですね、私見たことあるんですけど、放水ホース持ったまま隣のお家に入っていかれるんです、そうなるともう水くちゃくちゃですわ、
ですよね、
でしかもそのまま階段登って2階の窓から隣のうち燃えてるところに放水する、これもう仕方のない話ね、でただしやはりそういう被害を被った場合に、ご自身の火災保険の中でちゃんと保証されますので、そこはご安心いただければというふうには思いますが、建物はそうやって見てくれますけど、先ほどの井駅さん言われたように、家財にも入ってないと、家財が水でぐちゃぐちゃになっても、保証の対象になっているかどうかをしっかり確認してほしいというのが一つあります、
いろんな場面を想定しなきゃいけないんですね、
あとマンションなんかで、例えば7階8階でちょっと嫌な話になりますけど、火災が発生しました、当然放水活動入ります、この放水活動の水がですね、極端な話4階ぐらい下の階のお家まで水浸しになっちゃうんです、
そうなんですか、
ですからこれもやはりちゃんと自分の保証の中身を確認しておかないとっていうのはちょっと申し上げておきたいですね、
自分のところは気をつけてね大丈夫でも、もしかしたらそうやって被害を受けることがあるかもしれませんもんね、さあそして最後なんですが、こんな場合はどうなるのか、東京で先日小型機が墜落して、家がまあ燃えてしまって壊れてしまいました、そういうケースの保険ってどうなるんですか、
まずはですね、航空保険というのがあって、飛行機の、保有している所有者ですね、そういった方が入る保険があるんですけど、あの場合どこにこう責任がの所在があるのかっていうのがあるので、まずはこうそういう誰が責任あるかで、その責任ある人にこう賠償してもらわないといけないんですけど、もしですねそういった形で賠償されないとか、あるいは保険が効かなかったとかっていったケースなんですけど、 その場合にはですね、あの事故でちょっと悲惨なすごい川の大変だったんですけど、燃えてますので、はい、やはりあの燃えているということでですね、うん、あれは火災保険、住まいの保険の火災リスクでまずは燃えたお家は入って保険に入っておられれば、保険がおります、はい、あと墜落前にですね、うん、その一番こう被害の受けたお家の手前のこう、家がこう飛行機の接触によってこう、はい、破損、破壊されてましたよね、うんうん、あれについてはですね、はい、その住まいの保険でもですね、その水害がこう保障されるようなこう保障範囲の広いもの、うん、その中にあの物体の飛来を保障するっていうのがあるんですね、まあ、そういったので、まあ、一般的にはこう車の飛び込みなんか、はい、まあ、泥に沿いのお家だったらあるんですけど、そういったものに備えてこうあるんですけど、うん、そういったのに入ってると物体の飛来なので、うん、今回の飛行機のこう衝突によって破壊された部分は、うん、出ます、
はあ、それは何保証っていうんですか、
は
い、
それはです、物体の飛来保証、
物体飛来保証っていうのがあるんですか、
は
い、
一般的にはですね、その水災を保証するところまで拡大する、うん、保証範囲の広いものに入っておられれば大概そこまでは、保証されます、はい、
本当何が起きるかわからない時代ですので、はい、いろいろご確認いただいて、でもう一回チェックしてみることが重要かもしれませんね、うん、はい、まだまだわからないことがありましたら気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号 076-407-1350 076-407-1350。 井益さんの安心グループは富山市赤田、電話番号 076-495-1905 076-495-1905 番です。皆さんからの質問もお待ちしていますので、メール、ファックス、はがきでお寄せください。アルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。